火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団は歌手の水前寺清子さんです。おはよう、日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると電池切れや故障を起こします。家族を守る強い味方もならないと意味がありません。万が一のための機器だからこそ、こまめに点検し正常に作動するか確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団は水前寺清子さんです。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。お願いします、
はい、
では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は救命講習やパネルシアターなど様々な活動をしています、茨城県取手市消防団で団本部の幹部をなさっています、矢口直子さんです。お電話がつながっています。
おはようございます。どういうきっかけ入団されたんですか？
富士城町という町がありまして、でこちらは平成17年に取手市と合併した町なんですけれども、そこで茨城県で初の女性消防団、富士城ファイヤーレディースというのが誕生しました。で私その制服に憧れまして平成18年に入団いたしました。その後富士城ファイヤーレディースは市民の応募によりましてアゼリアオールズと改名したんですけれども、うん、アゼリアは取手市の花、オールズは取手市の鳥、フクロウということで、はい、命名されています。で現在は、はい、女性消防分団員が18名、地域分団員が3名と21名で活動しています。
取手市女性消防団の活動には3つの柱があるというふうに伺いましたけれども、
3つの柱ということで、救命講習とパネルシアターと広報というのがあるんですけれども、
はい、まずは講習は、
はい、講習の方は女性消防団員全員が応急手当指導員の資格を持ちまして、小学校とか中学校、それから高校、自治会や消防署などで指導を行っています。で、女性ならではというところでお親しみやすさとか、そして楽しく分かりやすくというのを心がけて、はい、救命の講習会の活動も行っています。2つ目はですね、パネルシアターというものなんですけれども、ボードの上に炎とか消防車とか消防士さんとか、うん、それから水などの絵のお人形を自由にボードの上で動かしまして、うん、ストーリーを展開させるものなんですけれども、主に幼稚園とか保育園で、例えば花火をしたら火を消そうとか、火事になったら119番に通報するんだよというようなお話を3人1組で、はい、お話ししたり、あと歌を交えたりしながら行っています。
楽しそうですよね。
そうですね、はい、子どもたちパネルシアターが大好きなので、うん、本当にだねこだねということでものすごく盛り上がってくれます、
はい、では3つ目の活動の柱は何でしょうか？
はい、3つ目は広報なんですけれども、100円均一、100均ショップで揃える防災避難グッズということで、展示品を独自に揃えまして、小学校とか自治体での防災訓練で展示を行っています。で100円均一で買えるグッズは具体的には懐中電灯とかマスクとかレジャーシートとかラップなどなんですけれども、はい、そういったものを実際に何か避難しなければいけないときには用意しておくといいですよという形でパネルに展示しております。あとは取手市女性消防分団のフェイスブックも立ち上げまして、そういったことで広報活動も行っています。
やっぱりね、女性じゃなきゃ気がつかないところっていうかね、今聞いてますとね、でもこれってなかなかできることじゃないんですよね。その100円ショップ行ってこれとこれとって、はい、なかなか男性は割とは気がつかないかもしれないですよ。
そうですよね、はい、あのなんかきっとあの100円ショップに行くといろんなものが売ってますので、皆さんこう欲張りになってしまって、こうあれも必要かな、これも必要かなってなってしまうかと思うんですけれども、やっぱりそこはあのこう女性ならではの視点でこう必要なところをこうピシッと押さえて、はい、あの準備しております。
そのピシッと押さえるね、
はい、
その役割といいますか、
はい、
そこをやってらっしゃるわけですけれども、例えば自分の中で、
はい、
よしこれやろうというふうに決めたっていうか、まあ、どんなとこからそうなったんでしょうね、はい、まあ、トップにトップといいますかね、みんなこうしましょう、ああしましょうというね、
はい、
っていうのはど
ん、はい、うん、そうですね、あのやっぱりみんなのアイデアは持ってるんですけれども、うんうんうん、はい、あのそれを例えば全国大会に行ったりとか、うん、それから茨城の場合にあの県南の地域だったり県単位でのこう意見交換会などもありますので、うん、そういったところでこう情報収集して、で自分たちなりにこう、はい、これもやってみたい、あれもやってみたいということで意見を出しながら、はい、作っていくという感じです。
最後に今後の目標を教えてください。はい、
消防団の確保を双方に力を入れるということもあの目標としてあるんですけれども、何よりもこう3本の柱ですね、パネルシアター、救命講習会、広報、こちらを時代に合わせたものにしていくということが目標の中にあります。で、まあ、こう未知の新型コロナウイルスの影響もありまして、うん、女性消防団員がこう月に1回勉強会を行っているんですけれども、例えばこういったものも集まるのではなくオンラインでも実施していけないかとか、それからあの救命講習会とかパネルシアターのようなものもオンラインにしていけるのか、またそれが難しいなら時代に合わせた新たな柱作りも必要ではないかということを、はい、感じておりますし、またそこも目標としております。
すごいな、
これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、
今日は茨城県取手消防団の矢口直子さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は水前寺清子さんでした。
いやー、いい話ばっかりでありがとうございます。
本当ですね、来週もまたよろしくお願いします。
はい、わかりました。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週も水前寺清子さんをゲストに迎えてお届けします。ここまでのお相手は日本放送の広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今日は試験の思い出ですよ。こちらはひろしさんからいただきました。品川区の方です。試験で思い出すのは合格発表の日、家族に合否を知らせる電報屋さんがいました。大学ごとに伝聞が決まっていました。次の伝聞の大学わかりますか？落ちた方ですね。津軽海峡波高し、商船沈没す、潜水艦浮上せず、桜島噴火せず。わかんないです。もう正解言っちゃいますね。津軽海峡波高し、北海道大学、商船沈没、東京商船大学、潜水艦浮上せず、防衛大学、桜島噴火せず、鹿児島大学ということで、本当に皆さんいろいろ考えてらっしゃるんですよね。私の友達、耕運機溝にはまるっていう農業大学がありましたけどね、なんかそれはもう今でも覚えてます。 高校の時のね、どこの農業大学だったかは覚えてないです。